お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月6日メルボルンで開催されるフェスティバルライジング、そして6月8日シドニーのフェスティバルビビットシドニーに日本のアーティストニコニコタンタンさんが来合し出演します。ライジングの中でも音楽のデイトリップと称したデイトリッパーというイベントに出演、メルボルンタウンホールにてパフォーマンスを披露します。6月8日にはビビットシドニーのイベントの一つタンバロンナイツにも出演します。ニコニコタンタンさんの音楽活動と海外進出、ライジングとビビットシドニーに向けた意気込みを語っていただきました。
ニコニコタンタンのボーカルと、ギターとかキーボードですとか曲を作ったりしているおちゃんと言います。
ニコニコタンタンドラムの穴埋です。
あと僕らは映像、音楽チームというか音楽隊はこの2人なんですけど、あと映像、VJ アートワークを作るドラッグストアカーボーイというメンバーが1人いるバンドグループです。
ライジングとビビットシドニー出演はシドニーの日本国際交流基金が日豪友好協力基本条約締結50周年を記念してサイコバブ、フゲンを含む日本の音楽アーティスト3組を招いたことがきっかけで実現しました。
で、オーストラリアとか海外のライブもどんどんやっていきたかったんで、もう即決というか。
いや、まさかこんなオーストラリアでライブなんかできると思ってなかったんで。
だ
よね。その、活動する場が増えてるというか。
うん。
すごい実感しますね。
ニコニコタンタンさんが、おーちゃんさんとアナベベさんとドラッグストアカーボーさんの3名で活動することになった経緯を教えていただきたいです。
はい、経緯はこの2人、おーちゃんとアナベベ、僕とアナベベは前身バンドというか前からずっとバンドを一緒にやってて、でそのバンドを、辞めることになって、そこからちょっと新しいものをしたいなっていうことで、あんまりこう4人組のこうバンドとかロックバンド形態じゃなくて、そういうアートワークとかビデオ作るチームとかと一緒にやりたいなっていうのが初めですね。
ニコニコタンタンさんは多様なサウンド、映像、アートワークを組み合わせて独自の質感を生み出すオルタナティブダンスアクトとして楽曲制作をしています。普段はどのように曲のアイデアを生み出して楽曲制作していらっしゃいますか？
ずっと好きなものとか最近聴いてかっこいいなっていう思うものをもう本当にこう何でしょう、何でも取り入れていくっていうですか。はい、でそれでなんか、やってる期間がお互い長いので、なんとなくここまで来るとかっこいい、あこれかっこいいなっていうのが暗黙の了解で分かるっていうか、もうごちゃ混ぜからの、そこのかっこよさ、お互いがいいなと思うところを目指して、研いでいくみたいな言い方です。
お三方のアイデアがこうぶつかったりすることってないですか？
そういうことないですかね。
ないです。うまいこと、パート分けされてて。
はい。
ドラムじゃないですか。
はい。
と、僕、曲を作って、音を出すタイプの人間で、あと、ビデオ、作る人じゃないですか。
はい。
あんま仕事が被んないんですよね。これで、例えば僕的な音を出す、わかんないですけど、ギタリストだとか、がいたら、あると思うんですね。こっちの方がかっこいい、こっちの方がかっこいいみたいな。あると思うんですけど、それがちょっと、面倒になって、ちょうどいいんですよね。お互い、いろいろ話し合ったりはするんですけど、いろいろ。もう本当に、使う楽器とかも自由
に、
やりたいっていうのが、最初、組み始めたテーマであったんで、はい。そういう意味では結構自由に、何でもいいやん、いいやんって感じで取り入れて、
音楽とあと映像をすべて3名で担っていらっしゃるそうですが、ニコニコタンタンさんの楽曲制作やパフォーマンスにおいて特にユニークに感じるポイントを教えてください。
力技でやってきたところがあって、作るのとかそれをライブで表現するときにあんまりこうシステマチックにやってそうでやってないところがめちゃくちゃあって、二人ドラムと、僕が いろいろ楽器を使って歌ったりしてるっていう二人だけでステージやるんですけど、結構なんか頭良さそうに見せて全然良くないよっていうか。頭良さそうなシステムしてそうだけど、めちゃめちゃ、肉体系なことやってるよみたい
な
な
るほど。
感じですかね。ライブ感は大事にしてるんで、その肉体的な熱だとか、そういうのがあるようなページを目指してやってます。
おうちゃんさん、アナベベさん、それぞれにアーティストとしてのやりがいを伺いました。
やっぱ、あれですよね。人の前で演奏したり、なんか、人の前に出るのって気持ちいいですよね。ドラム叩いたら、お客さんが、あっとこう、喜んでくれる、そういうのを見るのがやりがいですかね。
おうちゃんさんはどうですか？
昔からなんか物を作るのが好きで、まあ、こういう仕事で生きていきたいなっていうのはずっとあったんで、まあ、それがまだまだですけど、まあ、なんとかできてるなっていうのが、まずやりがいっていうか、生きがいなのと、あとこういうバンドとか、そのアーティスト活動って言われる活動って、まあ、主にこう、なんか物を作る、まあ、最初に作る人からこう、のものがあって、それをメンバーとかが、育ててくれて、で、それを好きって言ってくれるお客さんがいるっていうのって、なんかすごい、めちゃめちゃ、その最初の種を作る人間としてはめちゃめちゃありがたく嬉しいことっていうか、自分のいいなと思ったものを、そのメンバーもかっこいいと思って、こう、育ててくれるじゃないですか、一緒に。それがまず奇跡だし、それを発表して応援してくれて、ライブに来てくれたり、なんか、救われましたとかね、なんか言ってくれること自体もまた奇跡みたいな。もうやりがいまみれというか、なんかバチ当たんちゃうかなぐらいの。
逆にアーティスト活動されていて、ここが難しいなとか、ちょっとこう壁に当たるような、そういった時はありますか？
壁しかない。壁しか見えませんけど。
壁しかない。
結構根性いりますよね、やっぱり。そうですね。いい時もあれば悪い時もあるし、まあ悪い時、悪いっていうか苦しい時とか、もうリアル、最初もうお金もないし、みたいな。その生活だとか そのリアルな苦しさもある中で、でもなんかずっとやってるみたいな、ちょっと一種の中毒性みたいなもあるし、まあちょっとなんかネジ外れてないと続けられない職業だと思うんですよね。なんで、まあもう8きつくて2の楽しさがすごすぎて全部カバーしてずっと回転していってるみたいな感じですね。
このジャンルって、まあ、多分メインストリームとはちょっと異なるジャンルっていうふうに私は理解しているのですが、このジャンルで制作パフォーマンスを行う中で、例えばヒットすることとか曲をこう多くの人に受け入れてもらうことっていうのと、自分たちらしい制作を貫くことっていう、その間で何かこう葛藤が生まれることってありますか？
これも結構一生そうなのかもしれないですね。もう何かもまだ全然つかめてないですし、まあなんか特にバズったこととかもないんで、その多くの人に届いたっていう瞬間が体感として今までないから、それが何かもちょっと自分で理解できてないんですけど でもやっぱやるからには、その大きいステージでやりたいっていうのはもう絶対変わらないし、いろんな人に世界中のいろんな人に聞いてもらいたいなっていうのは持ち続けてるんで、そのためにどういう音楽を作ろうかなっていうとこと、まあ、さっき言った曲を作ってメンバーがいいねっていう、もうその初期段階が揺らぐと、もう全部やってる意味もないなって思うと思うんで、このバンド自体を。そのなんかバランスっていうのはめちゃくちゃなんか思いますよね。でも、後者のなんか最初の自分とメンバーがまずかっこいいなと思うものを作るのが優先順位的にはそっちの方が上ですね。今は。なんかあんまりこう肩にはめ込まずに、なんか得体の知れないグループでいたいんで、で、なんかそれにこう引き寄せられる人をすごい熱狂させたい。それを広げていきたいっていう感じですね。
日本でパフォーマンスするときと、海外でパフォーマンスする際って、こう何かパフォーマンスに違いって生まれますか？
なんかでもお客さんのリアクションが違いますよね。なんだろう。日本やったら、ここで上がってくれるところが、海外ではあれ意外とここは上がれへんくて、ここで盛り上がれへんみたいな、感じが、すごい印象的でしたね。台湾で、なんか、
ヘドバン。
ヘドバン？
ヘドバン。
ニコニコたったんでヘドバンしてるやつおってびっくりしました。
今回、オーストラリアでは初のパフォーマンスとのことで、6月6日のメルボルンのライジング、6月8日のシドニーのビビッドシドニー出演への意気込みを伺いました。
メルボルンは、本当好きなバンドが出身地で多くて、ハイエータス・カイオーテとか、で、メルボルンじゃないか、出身、テームインパラとか、オーストラリアってすごいかっこいいアーティストがいっぱいいて、ずっと憧れの地っていうか まあ、アメリカとイギリスがちょっとバンドマンにとって憧れの地と同様に、なんかオーストラリアのメルボルンとか、なんかその辺のカルチャーみたいな、のがすごい興味あって、やれるのがめちゃくちゃ楽しみですね。
ベベさん、どうでしょうか？
いや、もう僕も、ほんま、海好きなんで、海見に行きます。
海に行きます。
最高や。
いいですね。
楽
楽
ししみ
ん
でで
い
す。
き
ほ
ま
んます
。
に頑張ります。
アーティスト、ニコニコタンタンさんへのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。